続きまして質問順2番、4番住谷勤議員の一般質問をお許しします。
はい、4番住谷です。
はい、住谷勤議員。4番住谷勤議員に質問事項1の1について1回目の質問を許します。
はい、通告によりまして、法改正により策定義務がなくなった当庁の目指していく姿を定めた湯沢町総合計画の今後の取り組みはいかにということで質問をいたします。新しい町づくりを進めるための指針として10カ年を計画期間とした湯沢町総合計画が平成23年3月に策定されました。湯沢町総合計画は当庁の町づくりの目標や目指していく将来の姿を定め、それを実現するための方法や手段を総合的、体系的に明らかにしたものです。町のあらゆる計画の基礎になるものと考えます。総合計画は旧自治法で作成義務が課せられていましたが、地方分権の流れの中で法改正によりこの条文が削除されました。現在総合計画策定に法的根拠はなくなりましたが、当庁の最高規範であるまちづくり基本条例に町は町の将来のあるべき姿を明らかにする基本構想およびこれを実現するため基本計画、総合計画ですねを広く町民参加のもとに策定しなければならないと定めてあります。一番目の質問にを行います。地方自治法の改正により基本構想を定める条項が削除されたことについてどのように捉えておりますか、見解をお聞かせください。
4番住谷勤議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住谷勤議員の質問にお答えをいたします。地域主権改革の趣旨のもと条項の削除が行われましたが、総合計画はまちづくりの最も基本となる計画であり、行政運営上今後も計画の策定見直しを行っていくことは必要であると考えております。また基本構想について法の策定義務はなくとも町民の代表である議会に諮ることは必要かつ重要なことであると思います。なお平成26年度予算では総合計画の後期基本計画策定のためのアンケートを行う予算も計上しているところでございます。1回目を終わります。
町長の答弁が終わりました。4番住谷勤議員、2回目の質問を許します。
はい、私が求めていた回答をいただきました。総合計画は最もいわゆる町政における基本となるものという位置づけで今後も策定をされるということでありますから、2番目の質問に移ります。
はい、ちょっと待ってください。それでは4番住谷勤議員に、質問事項1の2について1回目の質問を許します。
はい、ただいまの回答いただきましたことと多少ダブルかもしれませんが、再確認の意味で質問します。現在は総合計画策定に法的根拠がなくなりました。総合計画を策定するかどうかは自治体の判断に委ねられています。総合計画をもちろんやめることも選択肢の一つとなります。 施政方針でもそうですし、ただいまの回答でも今後も策定することは確認ができましたが、総合計画が湯沢町にとってどのような意味があるのか、改めて確認をいたしたいと思います。2番目終わります。
はい、4番住吉住議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
住吉議員の質問にお答えをいたします。湯沢町総合計画は町づくりの最も基本となる計画であり、私が実施する施策は基本的に総合計画の目的を遂行するために行うものであると考えております。湯沢町総合計画は多くの方の意見をもとに策定した計画でありますので、今後も総合計画に沿った町調整運営を基本的に行っていくことが求められており、非常に重要なものと考えております。
町長の答弁が終わりました。4番住谷勤議員に2回目の質問を許します。
はい、総合計画が調整の基本であり、いろいろな方の意見を聴取した中で作られているということが確認できましたから、3番目の質問に入ります。
はい、それでは、4番住谷勤議員に質問事項1の丸3の1回目の質問を許します。
はい、3番目、1回目行います。湯沢町総合計画審議会の審討では計画に基づく事業実施にあたっては、その効果や妥当性、効率的な手法等を十分検討するとともに、計画の進捗状況を点検し、評価し、目標達成に向けた不断の見直しを図られたいとしています。そして総合計画の第1章にも、計画の推進にあたっては計画の進捗状況及び成果を検証しながら効果的な事業推進を図るとともに、多様な主体がまちづくりの方向とそれぞれの役割を理解し、協力連携体制のもと共に作るまちづくりの実現を目指しますと明記されています。総合計画の進行管理及び進捗状況の評価、不断の見直しはどのように行っているのでしょうか、お聞かせください。
はい、4番、住谷勤議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
住谷議員の質問にお答えをいたします。平成24年度から実施している事務事業評価の中で行っております。具体的には各事業の総合計画における基本政策と重点戦略の位置づけを踏まえ、点検評価見直しを行っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住谷勤議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問を行います。総合計画の進行管理及び進捗状況の評価は、事務事業評価によって行っていると回答をいただきました。その事務事業評価について、質問をいたします。総合計画の第2章に町づくりに対する意識の変化として次のように明記されております。自治体運営に対する地域住民の関心が高まり、行財政の適切な運営に対し厳しい目が向けられるようになりました。町づくりにおける行政の役割を再検討し、多様なニーズや地域課題の解決に向け、いかに住民と協働していけるかが、まちづくりの大きな鍵となっています。 と総合計画で問題提起をいたしております。まちづくりはいかに住民と共同して行うかが大きな鍵であるということでございます。現在の総合計画は策定する総合計画策定委員会のメンバーも進捗状況を評価する事務事業評価委員会のメンバーも職員のみでの構成です。職員が策定し、その進捗状況の管理評価も職員が行っております。事務事業評価実施要項には、必要に応じ執権を有する者や町民より意見を聴取参考にすることができると明記をされております。今後につきましては、進行管理及び進捗状況の評価に何らかの形で町民の意見が反映されるようにすべきではないでしょうか。見解をお聞かせください。
はい、4番住谷勤議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住谷議員の質問にお答えをいたします。今までその事務事業の評価について職員だけが行っているんだと、こういうことでございます。これについて指揮権を有する者あるいは町民の方々からこれに加わってもらってはどうだと、こういうことだというふうに思います。今まで、私も今今日で90日目になるわけでございます。今のこの事務事業の評価については、いわゆる総合計画に基づく中で PDCA ですよね。この4つのプランを立てて、そして実行して、チェックをして、そしてまた改善をしていくと、こういう中でこれが行われているわけですけれども、今ほど住谷議員が言われていることについてもですね、その独りよがりにならない、というそのまちづくりの基本条例あるいはその共同の街を作っていくという意味合いの中では、これも一つの手法またであるというふうに思っておりますので、今ここでですねすぐということはちょっとすぐということが申し上げられませんけれども、今ご提案いただいたことについても内部で協議をして、そしてまた進めさせ検討していきたい、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住谷勤議員、3回目の質問を許します。
はい、前向きな回答ありがとうございました。3回目の質問を行います。事務事業評価実施要項に、次のように書かれております。評価された結果を町長に報告しなければならない。町長は結果を尊重し、次年度以降の事務事業の見直しを行わなければならないと明記されております。事務事業評価を見直すということは、当然総合計画の、前期計画を見直すということと考えます。町長が見直した内容は現在公表されておらないと思います。今後見直した内容について、公表すべきではないかと考えますが、見解をお聞かせください。
はい、4番住谷勤議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
住谷議員の質問にお答えします。冒頭申し上げたように、その総合計画があって前期計画があるわけですね。それをやはり踏襲する中で、不都合あるものはまた見直しをしていかなければならないと、こういうふうに今思うわけですけれども、この前期の計画を見直すという今言い方ですけれども、総合計画は総合計画10年のスパンがあって、そして前期が5年あって、この後後期があるわけですよね。その中でやはり見直しをしていきたいと思いますし、その事務事業評価については今サイクルが1年ですよね。 その中で、その様々な事業について、ステップしながら、これを見直していこうということでございますから、その今後についてですね、事務事業評価については多分、町民の皆様にお示しをしていると思いますよね。それが、それに基づく中で、今の置かれている町の実情を踏まえて、町長が新たな、年度の、例えば26年、27年度という中での予算をつけていくわけですから、このことについてはですね、そういう形で公表していくと、いくということで、私は捉えているところでございまして、町のやはりその総合的な計画というものは、この長きにわたって審議委員会を設けて、そして11回ものですね、その会を行いながら決められたことでございます。時代が確かに流れていることは言うまでもないことですけれども、その基本的な背骨という部分を踏まえた上で、新たな、やはり施策というものを打って打ち出していきたい。このように考えているところでございます。以上でございます。
町長の答弁がありました。4番、住谷総務議員に、質問事項1の丸4について1回目の質問を許します。
はい、事務事業評価による見直しは、次年度の予算で計上するということをお答えいただきました。前期計画の見直しにつきましては、また後ほど質問させていただきますので、4番目の質問に、を行います。湯沢町総合計画は、町民意識調査やパブリックコメントなどを参考に、湯沢町総合計画審議会の答申を経て策定をされております。その役割は、湯沢町総合計画審議会ですね。役割は大変重要と考えますが、総合計画審議会の現状はどのようになっているのでしょうか。お聞かせください。
4番住安委員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは住谷議員の質問にお答えをいたします。湯沢町総合計画は町民意識調査やパブリックコメントなどを参考に湯沢町総合計画審議会の答申を経て策定されました。その役割は重要と考えますが、湯沢町総合計画、ごめんなさい、
これ質問ない、
質問だったね、上がってますね、ごめんなさい。現在総合計画審議会は設置しておりませんが、26年9月議会において後期基本計画を策定するために審議会委員の同意案件を提出する予定です。なお委員の皆様には前期基本計画の検証から検討をいただく予定であります。失礼しました。
町長の答弁がありました。4番住谷勤議員、2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問をいたします。設置しておりませんと今回答いただきましたけれども、審議会のその役割を再確認というか再認識する意味で、質問いたします。湯沢町総合計画審議会条例にこのように書いてあります。第2条です。総合計画審議会は次に掲げる事項について町長に意見の申し出または勧告をすることができる。一点目が、総合計画と密接な関係を有する基本的事項。二点目は、総合計画の作成及び実施について必要と認める事項。総合計画審議会は、総合計画の実施について必要と認める事項について、町長に意見の申し出や、勧告をすることができると、こう条例で設定をされております。今ほど ちょっと設定しておりませんというような回答でしたが、ぜひこの件もしっかりと認識した上で、審議会のやはり活発な活動、これが必要ではないかと思います。見解をお聞かせください。
はい、4番住安議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の質問にお答えいたします。今審議会が解散というかいないということですよね。それについて、今その審議会条例については今ほどあった意見勧告というようなことができるんだということでございます。現状の中では今私が就任した段階では審議会というのは解散しているわけですね。ですので今の事態はできないわけですけれども、今後について確かにおっしゃられるような事柄についても重要なことであるというふうに思います。このことについても検討してまいりたいとこう思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住安の議員に3回目の質問を許します。
はい、審議会、町長もに、なられて90日ですから、今後についてはしっかり前向きに検討していくということですから、次の質問に移ります。
はい、それでは4番住谷勤議員に質問事項 1-5 について1回目の質問を入れします。
はい、5番目の質問を行います。法律による義務付けから住民による意思決定へと改正されました。議会の議決も必要なくなったわけですが、今後総合計画に関して町民および議会との関係をどのように考えておられるか見解をお聞かせください。
はい、4番住谷議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住谷議員の質問にお答えをいたします。今まで通りにパブリックコメントの実施や町民の皆様の代表である議会に諮ることは必要かつ重要なことであると考えております。また町民の皆様との関係では審議会委員の12名中一般住民7名の方を公募し、移植しておりますので、住民の声は反映されるものと思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番、住谷議員、2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問を行います。今、町長の議会にかけていただけるというような回答でしたけれども、昨年度広報委員会で研修に山形県の庄内町に行ってまいりました。もちろん議会代理についての研修あるいは情報公開についての研修いろいろ勉強をさせていただきました。その庄内町では今までと同じようにその総合計画を議会の議決事件といたしておりました。当庁も総合計画を議会のその議決事件とし、行政議会と共同責任のもとでまちづくりを推進すべきではないでしょうかと考えますが、見解をお聞かせください。
はい、4番住谷勤議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住谷議員の質問にお答えいたします。省内、視察に行ってきたところでは議決案件になっていたと、こういうことですよね。で、このことについてですね、今決めているところではありませんけれども、新潟県の各市町村の内情を見ますと、柴田市と今一つ確かに2つ があるというふうに聞いているところでございます。これらのことについてもですね、まあ、今後の、まあ、研究課題だとは思っておりますが、今の段階で、まあ、地方自治法が改正になって、で、このような、いわゆる議決案件からなくなってきたと、まあ、こういうことも踏まえる中で、今後、湯沢町として、考えていきたい、まあ、検討していきたいと、こう思っておりますので、この場で議決についてですね、できる、できないということの答弁は差し控えさせていただきたいと、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番、住安富議員に3回目の質問を許します。
すみません、議長、何時まででしたっけ？まだたっぷりあります。
まだたっぷりあります。
はい。
12分までです。
12分ですね。
12分
まで。はい。6番目の質問に入ります。
はい、ちょっと待ってください。
は
い、
ああ、まだですか。
はい。
はい。
それでは、4番、住安富議員に、質問事項1の、6番目の質問を、6番目の質問について1回目の質問を許します。
はい、6番目の1回目の質問を行います。湯沢町総合計画審議会の答申の1番目に、町民をはじめ関係機関、団体、民間企業等に計画の趣旨や内容を十分周知し、湯沢町が目指す町づくりの方向性の共有を図られたいと一番目に答申をしております。総合計画を町民の皆さんに周知するためにどのようなことを行っているのでしょうか。また町民へのその周知度について現在どのように考えておられるか見解を聞かせください。
4番、住安富議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住谷議員の質問にお答えをいたします。周知の現状につきましては、計画策定後に括弧へダイジェスト版を配布し、町のホームページにも掲載をしております。周知度につきましては、総合計画を知っている人も多いと思いますが、その内容まで知っている人は少ないかもしれません。周知度を上げることは大事なことと思いますので、周知する工夫をしていきたいと思っています。もう先日、公民館の図書室に町の計画書を見られるようなコーナーの設置を指示したところでございます。なお、年度初めに配布します湯沢町の予算は、総合計画の基本政策を項目にした説明資料となっております。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番、住安の議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問を、はい、行います。総合計画は、湯沢町の将来の姿を目指す、それを体系的に、しかも5年ごとに数値目標まで設定をして作られております。で、町づくりは町民と共同で行わなければならないというふうに、これが大きな鍵ですよと、総合計画でも問題提起をしております。私の認識ですと、総合計画の内容、湯沢町がこういう姿を目指すんだ、で、もちろんできるできないはいろいろあるでしょうけれども、5年後にはこういう数値目標で町づくりをやるんだということを、ご存知の方は非常に少ないんだと私自身は思っております。そういう意味で、やはり共同で町づくりをする、湯沢町が目指す姿をできるだけ町民の方にも周知し、行政、議会、町民それぞれ 町づくりは共同してやり、共同責任のもとでやるものだと思っております。で、やはり周知度を上げるためにですね、例えば、役場内の各所にそのパンフレットを立てて、で、設置するとか、各観光協会の役員に配布するとか、あるいは町内会の役員にそれぞれ総合計画を配布して、こんな町を目指すんだと。一緒に共同して町づくりを進めていくんだと。役員が交代になればそれを引き継げばいいわけですし、できるだけ町民の皆さんに、あるいは団体の皆さんに目につくような、周知度を図ることを推進していくべきではないでしょうか。町長の考えお聞かせください。
4番、住谷勤議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい。
はい、町長。
議長。これは、どこ出したの？みんなに出したの？大事質問だけ答えて。そう
です。それでは、住谷議員の質問にお答えをいたします。共同社会という中で、互いに責任を持って町づくりを進めていこうということは、当然のことだし、そういうふうにしていかなければならないと思っています。その周知についてですけれども、その多分私が今手元に持っている、この、総合計画のダイジェスト版というのは、各個に配られているんだよね。各個に今配られているというふうに思います。ただ、この、いわゆる湯沢総合計画という10年のこの厚手のものは、限られた方々、議員の皆様は、と、また、限られた方々に今配布をしているのではないかと、こういうふうに思っています。周知という意味合いの中ではですね、これらのものについて、今ほど、目につく場所であるとか、あるいは、役場の各所とも含めてですね、観光協会の役員、あるいは町内会の会長みたいなところまでというようなお話ですけれども、どこまでね、できるかは別にして、湯沢町の進むべき方向ということが分かるような、そういうものについて、今後どういう形を取っていくことが、まあ、やはり望ましいのか、町民が意識して、町民の皆様ですね、皆様が意識して、そうやって見ていただけることができる、そういう方法をですね、また考えていきたい、こう思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番、住谷勤議員に、3回目の質問を許します。
はい、周知度を高めるために、これから前向きに努力をしていくということですから、どうしましょう。ただ、今ほどダイジェスト版を配ったと。確かに、こちらのダイジェスト版ですね、全国配布されたんだと思います。大事なのは全校配布したかどうかということじゃなくて、町民が今現在それを周知度として皆さんがご存知かどうかということが大事なんだと思います。なおかつ総合計画、こちらには、数値目標等は全く書いてありません。このダイジェスト版ですね、この大きなところに基本的なその町づくりに対する目標設定等が書かれておりますので、ぜひこの湯沢町総合計画、これがきちんとその町民の目に機会に、その泊まる機会を多く作っていただくということが、これなんかいろいろ数値目標ができているからできないと何か言われるとか、そんなことじゃないと思うんですよ。すべてこれができるというふうに思っている人はおりませんし、ただ、町がどういうことに重点的な施策として考えているんだということをしっかり認識した中、することが大切かなと思いますので、ぜひこの総合計画をその基本、できるだけ目につくようなことで周知度を図っていただきたいと思いますが、ご意見を お聞かせください。
はい、4番住安委員の3回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは質問にお答えをいたします。おっしゃられるように、町は行政はこういうことをやっていますよということが目的ではなくて、これらのことを作るのも尊い町民の皆様方の税金が使われているわけでございます。何としても一人一人が開いて見ていただきたいと、このように強く思っているところでございます。そしてですね、確かに数値目標ということであるとですね、例えば観光振興計画などもございますけれども、それらのやつについてもおもてなし度が 46.6% で、これを 48% に次の5年で上げていこうなどということは、これらのものや観光振興計画の熱いものを見ないと出ていないわけでございますので、今私がこの総合計画のこの厚手のものについてですね、どこまでどのように配布されているかということは、そこまではちょっと私周知して、分かっておりませんけれども、その中でやはり、まあ、その町民の皆様方についてもその町の総合計画という中でですね、やはり見ていただくように議員の皆様方からもですね、町民代表でございますから皆様方からぜひまたお話もしていただきたい、このようにも思うわけでございますし、またご提案をいただいた何とかして町民の皆様方にご理解をいただく、見ていただくという機会についてですね、このいわゆるダイジェスト版ではない湯沢町の総合計画というものを何らかの形で配布して、合わせてどのような形で見ていただいたか、その日何人ぐらい見ていただいたかというようなことも含めてですね、調査をしていって、その後、どのような形でしていったらいいかですので、今ご提案あったことについては必ずやります。やった上でまたその検証をして、またお話をさせていただきたいと思います。ぜひですね、その町の行く末、この共同社会ということをとても大事なことだというふうに思っておりますので、ご提案をいただいたことについては、何らかの形でやらせていただきたい、このように思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住安富議員に質問事項1-7について1回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。7番目の質問にを行います。町長選挙は町政に民意を反映させる最も重要な機会と考えます。一方で、総合計画は当庁の町づくりの目標や目指していく将来の姿を定め、それを実現するための方法や手段を明らかにするものであります。町のあらゆる施策や計画の基礎になるものです。町長は選挙公約で改革発策を掲げ、町民の支持を得て当選されました。前町長の策定した総合計画はあと約2年残っております。その計画に基づいて町政を運営するというのも少しおかしな話かなとも考えます。当選後は選挙公約に従った総合計画を策定すべきと考えますが、見解をお聞かせください。
4番住安富議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
住谷議員の質問にお答えをいたします。総合計画は町の最上位計画であり、現時点の湯沢町の将来像として策定されているものです。私はこの計画を基本としつつ、さらにそれを補完肉付けする形で改革発策の実現に向けて具体的な施策を示していきたいと考えております。なお、後期基本計画は27年度に策定する予定ですので、前期基本計画をしっかり検証して、その基本理念を大事にし、計画的で着実な町づくりが推進できる計画を策定したいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住谷仁美議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問を行います。法的縛りによる策定から、自ら納める自治の問題として、改正がされたわけです。総合計画がそのまちづくりの基本とするならば、次回の改定作業にはやはり時間をかけて中身の議論に時間をかけなければならないとのではないかと考えます。基本構想、基本計画、実施計画という構成でいいのか、計画期間が10年で、前期計画が5年でいいのか、等々です。要は各自治体の裁量に任せて作りなさい、各町民の意思を反映して作りなさいということが法改正の趣旨かと思います。というのも先ほどとちょっと繰り返しになりますけれども、新町長に変わったにもかかわらず約2年間は前町長の策定した前期基本計画を基本にですね、調整を運営されます。そして今ほどお話がありました、今年度からいろいろ調査検討に入る後期基本計画については田村町長は約2年しかそれを基本にして運営が任期としてはできません。当然策定してあるそれぞれの判断材料とすべきでしょうか、数値目標についての評価といいますか判断が任期中にその結果について判断をすることができかねるわけです。やはり自ら策定して任期中に自分が策定したものについて結果について議論ができる仕組みを湯沢町独自で考えていく議論をすべきではないでしょうか。町長のお考えをお聞かせください。
4番住谷仁美議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住谷議員の質問にお答えをしたいと思います。いわゆるその今まで前町長さんが作ってこられたものを踏襲をしてあと2年あるじゃないか、で、あるいはその後のことについても、総合計画は10年という中でスパン決まっていて、後期のいわゆる基本計画についてはこれから作るわけですよね、5年間、そういうことの中で、その任期中に達成できないその数値目標等々について、これらを踏まえた上で今任期あるものが責任を持ってきちんと議論していくべきではないか、こういうことでという質問だと理解してよろしいですよね。この一連のいわゆるその質問の中でお答えをさせていただいたと思いますけれども、その基本計画、10年スパンでこれ今作られてきたわけ で前期のものが今進められているわけですけれども、その細かな数値の目標というのはこの10年というこの流れの中で当然ですね変わってくるというふうに思いますよね。ある程度その当時作ったものとは違うと思うんですけれども、冒頭申し上げたようにこの基本計画あるいは前期基本計画というものを踏まえた上で、様々にですねパブリックコメントを含めて町内外からの皆様方からのお話を聞いて新たに策定をしていくということでございますので、その結果について例えば4年後にですね私がわからないかもわからないけれども、今のやはりその時々のですね状況に合わせた中でこの計画を策定をしていく、だからその今のこれ今後について議論をしていくということは後期 の部分を策定していく中では、これが生かされるというふうに思いますし、先ほどもいわゆる事務評価の中で PDCA を行う中でですね、これも踏まえて、自分が今新たに、昨年皆様方、町民の皆様方にお訴えしてきたことを、これを政策として打ち出していくということも含めてですね、できるというふうにも思っておりますので、この今後についてのこの計画について、後期の計画等々についてもですね、現状を踏まえた上で、様々にこの審議会の委員の皆様方、これが今町民の方が7で、そして、各専門的な指揮権を有する方が2名、だったと思いますよね。その他に3名の方がいて、ということだったような気がしておりますけれども、それらも含める中で、新たな湯沢の町をこう元気にしていくという中でのことの施策というものを進めていきたい。構想、計画についても、そういう形で進めるための議論をしていきたいと、こう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住谷勤議員に、3回目の質問を許します。
はい、町長の考え、前向きに取り組んでいく姿勢、伺いましたので、これで、質問終わります。
以上をもちまして、4番住谷勤議員の一般質問を終わります。暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は、15時です。15時15分まで休憩をさせていただきます。